なんか10月9日に、五右衛門の DVD、レンタル開始するんですよ。桐谷監督が撮った五右衛門ですね。
映画の五右衛門ですね。
映画の五右衛門ですね。
ほう。
私、桐谷監督見たんですよ。
どこでですか？
試写会あるじゃないですか。
あら、試写会に行きましたか？
そうなんですよ。試写会に行きまして、で、うん、まあ、キリア監督と、あとスタッフが、
うん、
舞台挨拶をしていまして。
ほう。
で、見たんですけど。
どないでした？
キリア監督はね、なんか、うん、オーラがある人でしたね。
実家パチンコ屋やってますよ、みたいな。
ははは、違います。
あ、そう。
俳優さんと並んでも、
うん。
なんかこう、引けを取らないというか、結構かっこいいんですよね。なんかちょっとひげ生やしちゃったりして。
ひげ生えてんねや。
ひげ生えてますね。
俺、宇多田ヒカルの DVD のメイキングでしか俺見たことないで、キリア監督は。
え、その時ってひげ生えてませんでした？
いやー、生えてなかったと思うけどね。
最近なのかな？結構スラッとしてて。
うん。
あ、なんか普通に俳優としてもやれんじゃないのぐらいな。
イケメン監督やったわけですな。
イケメン監督でしたね。なんか、映像を作ってる人ってもっと汚いイメージあったりするんですけど。
まあまあ、髭ボーボーやったりね。
そうそうそう。
髪の毛ぼさくれやったり。
そう、ちょっとこう体型もふっくらしたりとかね。
まあ、得てして監督と呼ばれる人たちは、
うんうん、うん。
まあ、表舞台に立つような見栄えはしてませんけどな。
そうですね。まあ、キリアさんそれに比べて非常にかっこよくて。
惚れてしまいましたか？
ちょっとその場では。あ、またこの人なんか作ったら見ようって思っちゃいましたね。
あら。そうですか、
はい。はい。また次回に来たいという感じで。
あ、次回に来たいなんね。
はい。また見に行くよ、みたいな。
あ、そう。今回は期待はしてなかったのかな？
してましたよ。
はい、どうも、沢田信也です。
ノブです。
というわけで、今回お話しするのは、キリア和之監督の、初監督作品、はい、キャシャンですね。
はい。
なんでこの話をしようかと思いましたら、まあ、冒頭でも言いましたけど、しのぶちゃんが五右衛門の試写会に行ってきたっていう話から、
そうですね。
はい。キリア監督の作る作品を果たして本当に面白いんだろうかっていう、まあ、ネガティブなところから始まってる回ではあるんですけども。
はい。
どうでした？見直しましたか？これ。
これ見直しましたね。
うん。僕もね、うん、今回のためにこう見直したんですけどね。
長
い！
ね、長いですね。
2時間10何分ありますよ、これ。
なんかね、シーンもいろいろありすぎて、うん、話も詰め込みすぎていて、
うん、
ちょっと長く感じる映画でしたね。
だって俺、その、公開当時ね、
うん、
映画館見に行きましたよ、これね。
あ、私も行きましたよ。
その時、うん、途中でちょっと寝てしまいましたからね。
ああ、ちょっと長すぎてね。
長すぎて。
うん、
で、今回もね、ポッドキャストで話すために DVD で見直そうと思って、
うん、
ずっと見てて、映画の話がやっと中核に入ったなと思ったところで時間パッて見たら1時間って書いてましたから、うん、どんだけもう、前振りにどんだけ時間使っとんねんみたいな。
そうそうそうそう。なかなか戦い始めなかったりしてね。
話が動かない動かない。
本当に。
まあ、そんなキャシャンですけど。
はい。
一応、あらすじを軽く説明しておきましょうか。
ああ、そうですね。多分忘れてる方いるんじゃないかなって、
はい。まあね、ぶっちゃけ見てない人もいるかと思いますので、ウィキペディアから抜粋します。
はい。
世界が大戦を経て荒廃と化した時代。あずま博士は重い病に陥った妻を蘇らせるために心臓細胞を開発。しかし、実験体にされた心臓人間が反乱を起こし、無数のロボットで人類を絶滅させようとするが、ただ一人、驚異的な戦闘力を身につけた鉄矢、カッコキャシャーンが、心臓人間とロボットに立ち向かう、という話ですわ。
ちょっと壮大な感じがしますよね、これだけ聞いてると。
そうですね、もともとは昔のアニメで、心臓人間キャシャーンというアニメがあったわけですけども。
うん、
まあ、それをもとに今回の実写化、今回って言ってもだいぶ前ですけどね、実写化したっていう話なんですけどね。
ねえ、何年前だって話ですけどね。
もともとこのアニメ見てました？
私見てないんですよね、このアニメ。
そうっすか、
うん。
僕もね、あんまり記憶にないんですね。だいぶ前。アニメ自体はね、うん、1973年らしいっすよ。
生まれてないですか？
俺も生まれてないがな、そんな。それは覚えてないわな。
ね。
まあ、そんな感じで実写化されたって言っても、うん、当時はやれ、こう、キャシャーンのファンの人たちが、ね、うん、なんか賛否両論ありましたけども、 はいはい、僕的にはその、もともと、キリア監督を知ったのは、その、宇多田ヒカルの DVD、宇多田ヒカルの PV ね、うんうん、プロモーションビデオを撮ってるところから知った口なんで、キャシャーン自体をテーマにするっていうのは、僕の中ではどうでもよかった話だったんで、
はいはいはいはい、
そこら辺は素直にね、うん、キリア監督の映像美っていうのを見に行くためだけに映画館に足を運びましたけども、
うん、
しのぶちゃんはどういう気さつで見るようになったんですか、
うん、私もね本当に同じ理由ですね。キリア監督を知ったのが宇多田ヒカルの PV とあと別のアーティストの PV も作ってたりしたんですよね、
うん、
でそれで綺麗な映像を作るなと思って、
うん、
なんかちょっと非現実的な、でもすっごいこうカラフルな映像だったりとか、あとちょっと重い感じのシーンもうまく作ったりして。
うん。
で、もともと写真家だったらしいんですけど、この人。そういう色使いだとか展開っていうのが好きで、あ、この人が映画作るんだっていうので、まずこれは見に行かなきゃみたいな。
そうやね。ほんまなんか、なんていうかな、その映画うんぬんかんぬんではなくて、映像技術に優れた人が映画を撮るとどうなるのかっていう、ただそこだけで見に行ったような感じかな。
そうですね、ほんとに。
でね、今回ね、うん、このキャシャーンを題材にして何を話すかっていう話なんですけども、
はいはい、
このキャシャーンは映画として面白いのか面白くないのか、それをテーマにね、今回はちょっと話していきたいなと思ってます。
なるほど。
というのもですね、はい、結構このキャシャーンね、公開当初、うん、いろんなところで議論が勃発しまして、はい、賛否両論、いろんな意見が飛び交いましたわ。
ああ、そうですね。結構批判が多かった気がするんですよね、この時。
そうですね、その批判の大半は主にこう、心臓人間キャシャーンのアニメが好きやった。キャシャンファンの人が、なんてことをしてくれたんやと、我々の思い出の深いアニメに対してこんな映画作りやがって、みたいな批判が多かった気もするし、従来の映画ファン、まあ映画をよく見る人が、映画として無茶苦茶なこの内容はどないなっとんじゃ、みたいな批判もよく見ましたし。で、あとはその、CG をすごい売りにしてたじゃないですか。
そうですね。
もう全編ブルーバックのフル CG で撮ったような映画やったんで、やっぱりそこを見に来るような人もおったわけで、で、まあ、多かったのが、ゲームやってる人ね。
はい、
もうそういうやつからも、うん、全然ゲームのムービーの方が CG 綺麗やんけとかね。
ああ、なるほど、ね。
そういうゲームを多く見たような気がします。で、僕自身も、その予告編で期待を煽られて映画館に行ったものの、
はい、
映画館から出てきた時の僕の方は、うったりしてましたから、なんじゃこら、この映画は。という感想で出てきたもんで、
あ、
どちらかというと、まあ、批判的な意見で、ちょっと、その視点で映画を見てたわけなんですけど。
で、見直したと。
見直しましたね。
で、改めて、面白かった？
ダメですね。
ダメですか。なんでだろうな。あれ？私は面白かったんです
よ。面白い面白くないの前に、どうしてもこの映画はダメなところが目についてしまうので、面白い面白くないという判断の前に、ダメだっていう判断になってしまうんですよ。
なんかね、ダメなところはね、私もいっぱいあるんですよ。なんか、ストーリー詰めすぎじゃないとか、原型ないんじゃないとか、ちょっとヒューマニズムに走ってないとか、いろいろあるんですけど、でも、キリア監督の何が見たかったかって言ったら、映像美を見たかったんですよ、この作品では。で、そういう視点で言ったら、その、ちょっと人間の混沌とした、その、大アジア帝国の雰囲気の作り方だったりとか、あと、奥さんとのあったかい庭園の風景だとか、あと、ロボットがいっぱいの戦闘シーンだとか、もうすっごいいろんな映像を作りに作ってどうだってぐらい詰め込んでるんですよ、この映画には。映像美っていう視点では本当に、ああ、やりきってるなっていうところがやっぱり、評価につながるかなと自分は。なので、映画としてって言われると難しいんですけど、どっちかっていうと、アートフィルムとして面白かったみたいな。
やりたいことはね、すごくね、たくさんあってね、すごく感じ取れるんですよ。なんかあれやりたいな、これやりたいなっていう。で、普通はそこで精査していくんですよね。本当ならば。
なんかね、監督はね、そうやって削っていく仕事が大事だって言いますよね。
そうそう。例えばもう自分の中でこれを描きたいっていう一つの一本テーマがあった場合、いろんなエピソードがある中で、このエピソードは描きたいけども、このテーマに即してないから捨てようとかね。
そうですね。
そんな感じでこうエピソードを精査していくわけです。そしてより自分のテーマを感じさせたいエピソードだけを残して、その映像表現で映画を見てる人に自分のテーマを印象として残すっていうのがまあ大事な役目なわけですよ、監督としては。でもこの監督は自分のやりたいことを全部詰め切ってしまった。結果まず一番ダメなのは長いもう2時間人は2時間14分もスクリーンに集中できません。
確かに長かった。
長い、まずそこがダメね。さっきも言いましたけど、その話が動くまでに1時間かかっとるわけです
よ。ああ、そうですね。
その時点でね、集中力切れますね、人は。
そこはでもね、そこはちょっとしょうがないかなって思うのは、今回この作品はフル CG っていうこう日本映画にない初の試みだったわけじゃないですか。まあその CG 使ってる作品なんていっぱいあるけども、ゴリッゴリにここまで作ったものってないじゃないですか。どこまでこれでできるかっていう、そういう可能性もいろいろ感じさせてくれる映画だったんですよね。それはもういろんなシーンを詰め込んでくれたからこそ、あ、こんなこともできるんだ、こんなこともできるんだっていう、いろんな可能性を感じたというか、こう、あ、技術を見せつけられたというか、なんかね、そういうところが結構私は満足につながったので、もうこの映画はそうやって詰め込みすぎてよかったんじゃないかってちょっと思うんですけど、
でもね、その前半1時間ね、主要な話としては、主人公の哲也が戦争によって死んで帰ってくる、心臓細胞を研究を進める、そして哲也が帰ってきた時とともに、いきなり心臓細胞から敵の部隊が蘇って反乱を始める。それだけなんですよ、話としては。それに1時間かけるのはどう考えてもおかしいし、ね、頑張ったら20分か30分で抑えられるところなんですよ。あのね、俺もう一番こう見ててええと思ったのが、うん、この映画ね、たまたまが多すぎるんですよ。
なるほど。
そもそも心臓人間たちが沼から出てきたのも、うん、なんかすごい空から、うん、あの稲妻型の変な鉄骨みたいなのが
出てきた、
落ちてきて、
はい、
たまたま備えになったじゃないですか。
そうですね。
で、その稲妻型の鉄骨が一体何なのかっていうのは説明されないんですね、映画の中で。
されないですね。
そうでしょ。で、結局心臓細胞の研究は進んでたけど、たまたま鉄骨が降ってきたから成功したっていうところが始まってるじゃないですか。
そうですね。
もう、あ、まずあれがダメだよ。
あー。それを言ってしまったら、この話始まらないです、
ね。そうそうそう。本来ならば、その心臓人間が生まれる理由っていうのが、うん、こう、キャシャンの戦う理由と重なってないといけないじゃないですか。
そうですね。
そこをたまたまで済ましてしまったら、すべての行動原理が薄くなってしまうじゃないですか。
そうですね。
でしょ、もうその時点で僕の中ではなんか、ええー、みたいな感じなわけですよ。
あのね、まあ、この映画私はいいと思っているんですけど、ストーリーの話になってしまうとちょっと批判的になってしまうのは苦しいんですけど、今言ったシーンもそうだし、人造人間たちが逃げていって、逃げていった先にたまたま城があって、ほら、たまたまあった城にたまたまたくさんのロボットがいて、ロボット軍団できちゃったみたいなのとか、あと、たまたまお母さんがさらわれたから、戦う理由ができて戦ったりとか、言い出したらキリがないんですよ。
そう。たまたまがね、この映画多すぎなんですけど。で、その割に、各エピソード同士を、絡めようとしているところがね、またややこしくしているところなんですね。
あー、なるほど。
例えば、その、哲也くんは、
はい。
お国のために戦争に行ったわけですよ。
そうですね。
その中で、よくわからない田舎の村を襲撃してね。
あー、ありましたね。
その村人たちをこう、惨殺してしまうんですね。
はい、ありますね。
で、結果として、哲也くんは、人を、自分の手で人を殺めてしまったことに対する罪悪感であったり、こう国とか戦争に対するこう疑念とかが湧き起こってね、まあ、それがテーマの一つになっていくんですけども、その哲也君が襲撃した村が実は心臓細胞を研究するために遺体を必要としていた村とかね、で哲也君が手にかけたやつが実は心臓人間のボスであるブライの唐沢俊明であったとかね。
そうですね。
そういう細かいところを絡ませようとしすぎなんですよ。
そうですね。それまで、哲也くんはキャシャーンでもなかったんですよね。で、その村の、守り神でしたっけ、あれは。
そう、その村に伝えとして伝わる守り神の名前がキャシャーン。
で、彼は、その村をかつて惨殺してしまったけど、これではいけないと思って、その村を守る立場になろうと思ったんですよね。そこで、もう自分はこの村の守り神だと。ということで、そこからキャシャーンと名乗り出したと。
お前は何者だって言われた時に、俺はキャシャーンって名乗るバックボーンは、さっき聞いたおっさんの話から、名前取っとるにしか過ぎずにっていうね。すごいその場、しのぎの答えなんですよ。俺あれ映画館で見てるときに、ええって思ったからね。
思いました。見直しても思いました。
さっき聞いた話やん、それって。いろんなロボット軍団と人間とのドンパチがものすごい行われてるんですよね。ドカーンドカーンって至るところで爆発が起こって。で、そのシーンを眼前に見ながら、主人公のキャシャーンである哲也が、恋人の麻生久美子に、じゃあ行ってくるって言うんですよ。
そうですね。
で、腰のなんか空飛ぶ。
飛べるんですよね。
そうそう、ジェット兵器みたいなところにスイッチをガチャって入れて、バヒューって飛んでいくんですけど、途中でガス欠になるんですよ。
そうでしたっけ？
そう。プソンプソン言うて。そう
だったんだ。
で、哲也も何みたいな顔をして、そのまま落下していって、なんか地面にズササーってこう、かっこよく着地したりするんですけど、そこもなんか僕の中ではもうダメなんですね。いやいやいやいや、行ってくる言うと、それはないやろ。
そのシーンいらないですよね。
いらないでしょ。で、その後、唐沢俊明、心臓人間のおぼすである唐沢俊明は、戦争を一気に終結させるためにものすごいでかいロボットを出すんですよ。
ああ、出しましたね。
で、そのロボットにはこう時計がついてるんですね。
はいはいはい。
で、なんか短針と長針が左右から12時のところにカッチコッチカッチコッチと近づいてきようんですよ。で、多分短針と長針が12時のところで一致してしまったら大爆発を。してしまうんですね。
で、
それによってこう唐沢俊明は戦争を終結させてやろうと、人間を皆殺しにしてやろうとするわけですよ。でキャシャンはそれに気づいて阻止するためにそのでっかいロボットに一人挑んでいくんですね。でなんか長い階段をめっちゃダッシュで駆け上がっていったり、
そうですね、
しながらバーン。でそのキャシャンが駆け上がっているシーンとカットバックで心臓人間代表である唐沢俊明と、まあ人類のその場では人類の代表である大滝秀治の息子役の 人が対峙して、なんか人間とは愚かなり、愚かなのはお前たちだみたいな言い合いをするんですね。でまさにこう緊迫したシーンなわけですよ。二人が対峙する今後どうなっていくのか、そしてキャシャンは爆発を阻止するために間に合うことができるのかみたいな感じでこう緊迫なカットバックのシーンがガーってあった挙句に、キャシャンはこう時計のところにたどり着いて、単身と長身をものすごい力でうるわーって阻止しよう思った瞬間ガチャーンって単身と長身が12時のところに
重なりますよね。
重なって大爆発。
重なりますよね。そう。
何やねんと。何がしたいねんと。
止められなかったんです
よ。そうそう。あんだけ引っ張っといてそれかみたいな。
なんか、この話は、なんて言うんでしょう。だからストーリー一個一個に、というか行動一個一個に別に意味はないんですよ。
そうそう、ちゃんと落ちてくれないんですよ。その行動した結果どうなったかっていう。
そう。そう、普通だったらそこで助かるでしょうとか。
そう。で、結局ね、大爆発が起こって、宇宙戦場が死ぬとなった結果、唐沢俊明と大滝秀治の息子役の人の中で、今回のこう、黒の箱が一体誰やったのかとかね、なんでこういう悲劇が起こってしまったのかっていう話は、二人の中でもう話がついてしまったのに、唐沢俊明なんか銃で撃たれて、なんか傷死んだりしてるじゃないですか。
そうですね。
キャシャン関係ないんですよ、全然。
関係ないです。
全然関係のないところで、頑張った結果失敗してるんですよ。もう何やねんと一体。
キャシャンは何のためにいたんだっていう気が
する。全然ね、なんか行動原理ないしね、行動した結果もないんですよ。ほんまね、今回見直して思ったのが、唐沢俊明を主人公として見た場合、すごく納得がいく映画なんですね。
結構、唐沢俊明とか人造人間は、全然死がないんですよね。戦う理由があるんですよね。
そう、だから、唐沢俊明をもしこれを仮に主人公として見た場合、 平平凡凡と暮らしてるところに、共和国の軍隊が介入されて、妻も子供も殺されてしまった。なんなら自分も殺されてしまった。そこで人生が終わったと思いきや、神のいたずらか心臓人間として復活してしまうと。一度復活したその命すらも人間は殺そうとした。だから俺は戦うっていうちゃんとした行動原理があります。だから唐沢俊明を主人公として見た場合、この映画はすごくなんか、見ごたえがあるんですよね。で、愚かな人間たちに俺は復讐する。じゃあなんか、人間は人間で、自分たちの命を生きながらさせるために心臓細胞を研究しとったわけじゃないですか。で、お互いにも言い分があるわけじゃないですか。
そうですね。
でも見てるこっちとしては、感情移入として、いや、なんか心臓人間の方がかわいそうやから、ちょっとこう上演しようかな、みたいな。でも結果、唐沢俊明死んでまうじゃないですか。
そうです
ね。じゃあもう悲劇としてこう幕を閉じるわけですよ、この話は。ほらなんか悲しかったな、でも面白かったなって終わるんですよ。でもそこに変にキャシャーンがおるからね、ちょろちょろちょろちょろしようかな。そっちに目が行ってまうんですよね。
あー。
いらないんですよ、キャシャーン自体が。
主役ですからね。
そうそう。
キャシャーンは。
主役が一番いらないっていう。
もうだからね、違う。この映画は、映像が、それが作りたかったんですよ、彼は。
もうそこしか擁護できないよね。
もうそこしか言えない。混沌とした日本を描きたかったし、人造人間描きたかったし、ロボットいっぱい描きたかったし、なんかちょっとキラキラしたお母さんのシーンとか描きたかったし。
映像表現はね、面白かったのは、何かにつけて、ピカピカ、ピカピカ光るじゃないですか、意味もなくなんか。
なんかね、雷が登場して、なんか、腎臓細胞っていうんですか？なんかその、特別ななんか力が働いてる時とか、こう、
パチパチパチパチなんかこう、
そうそうそう魔法人みたいな。魔法人っぽい。
出てね。
出てね。あの辺とか、あと、鈍く光る光ね。そうそう、光の表現とかね、シーンによって変えてたりしたんですよね。こう、庭園のシーンだったらすごい暖かい光にしたりとか、あと、腎臓細胞の元になってる人たちの村とか、ものすごい暗い表現にしたりとか。
そう、だから、一枚絵として見た場合、やっぱり元が写真かなんか知らんけど、様になるんですよ、絵として見た場合。
そうですね。
なんかこう、キャラクターの立ち方であったり、構図であったり。そういうところはね、こう見てて気持ちいい感じなんですよ。
そうですね。キャラの立て方もすごく上手だったなと思うんですよね。俳優さん、みんな結構キャラの濃い俳優さんを揃えてたと思うんですけど、なんかその辺の立て方、個性の出し方、キャラクターの持たせ方っていうのも結構魅力的だなって思ったりしたんですよね。
これは、及川光博が、ミッチーが、一番人間くさくてよかったかなって感じやねんけど。
ミッチーはね、ミッチーらしさも、また役にはまっててよかったんです
ね。なんかこう、画策をしつつも失敗するダメなキャラっていう感じやったじゃないですか。
そうですね。なんか裏でちょこちょこちょこちょこ、悪いことを考えてそうな。でも結局、最後に、なんかめっちゃ弱くなってしまって、殺されてしまった。最後まで生にしがみついたけど、結局、永遠の宿命は得ることができなかった。
そう、ああいう分かりやすいね、キャラクター造形もちゃんとしてるんですけど。なんか、そういうところって意外とないがしろにされて終わっていくからね、あの映画。もう非常にもったいない。
ねえ、なんだろうな、一人一人にキャラを持たせすぎなのかな。
結局のところ、その、中心を誰にするのか決めてない感がすごいあるからね、この映画。キャシャンはあくまで主人公っていう肩書き持ってるけれども、どう考えてもこう主人公に見えへんからね。
そうなんですよね。
彼中心に物語が動かないから。
そう。そうそうそうそう。結構ね、出てる時間も短い気がするし。
多分その、監督的にはこう、一応キャシャンの映画やから、キャシャンが主人公やけれども、一応そこに登場してくる全ての人間には人生があって哲学があって考え方があるから焦点を全て当てましたみたいな感じなんでしょうけども、
そんな感じはすごくします
ね。映画でそれをやっちゃダメなんですよ。
なんかみんな暗い過去を持ってるとかね、そういうのはすごい言いたかった気がするんですよね。
これゲームとか漫画やったらね、ありやと思うんですね。
あー、そうですね。
各キャラクターに背景があって、そういう見取っていくっていうのは、こう、プレイヤーであったり、読者によって、こう、賄っていくものじゃないですか。漫画とかゲームとかやったら。
ねえ、それは ここで終わらなきゃいけないって時間制限もないし、こう、見る人のね、ペースに合わせることができるからね。
結局それを映画でやろうとした結果、詰め込みすぎになったし、その時が冗長になっちゃったし、みたいなところが一番今回のこのキャシャンダメやったところなんですよ。これね、ウィキペディアを見て僕は初めて知ったんやけど、
うん。
一応なんか当時はね、もう失敗作やと、みんなからそこに叩かれて、うん、僕自身もこの映画は売れへんやろなって思ってたんやろうけど、うん、思ってたんやけど、うん、なんかこう、興行収入的にはすごいこう、成功してたっていう。
ウィキペディアにありますね。
うん、
制作費6億に対して興行収入は15億3000万円ってことです
よ。そう。んでなんか、出資者の人にも 130% の会社
と、
いうのが書いてあって、ああ、成功はしてたんやなと。
ほら、みんな見てるんですよ。そこそこ。
ええ、見てますね。
ねえ。
ただ、もう評価はそぼこかなって。ね、一番面白かったのが、あの、アマゾンの、キャシャーの DVD のカスタマーレビューのところを見ますとですね、新しい最新のレビューから見ますと、こんなひどい映画は見たことがない。客舐めてるとしか思えん。キリア君は客を怒らせることに関して天才です。二度と邦画は見ないと誓った作品とか書かれてるんですよ。キャシャーを見ただけで二度と邦画を見ないと思わせるほどの出来なわけですよ。
わかった。じゃあ、CM が相当うまかったのかな。
まあ確かに予告編で全て出尽くした感はあったけど。
ね、予告、結構な迫力でしたよね。私たちとかはキリアを知ってたじゃないですか。うん、でも、キリアを知ってない人も、まあ、これだけ見てて、多分、キャシャーンを知らない人も結構見てたと思うんですよ。
うん、やっぱりね、その、キャシャーンっていうものを題材にしてしまったから、うん、故に、必要以上に叩かれてしまったのはあると思う。もしこれがキャシャーンじゃなくオリジナルであったならば、うん、中学生の価値観を持った大人が作った作品としてそこそこまあ、うん、認められてはいたんかな。ただ、キャシャーンをテーマにしてなかったらそこまでの興行収入はなかった。またそこが難しいところなのかなと。
難しいですね。
まあそろそろいろんな意見を言ってきましたけども、
はい、
結論としてはまだこのキャシャンを見たことがない人に対してこの映画は見るべきなのか、はい、見なくてもいいものなのかという結論をね、はい、そろそろ出していこうかな。
そうですね。これだけ散々叩いてきましたけど、
はい、
まあでも、この映像は、私は見るべきだと。
ほう。
思います。
しのぶちゃんの意見としては、
はい。
映像を見るべきだと。
これ、あえて映画と言わないんですけども、映像は見るべき。
ああ、なるほどね。
何年も前の映画なんですけども、全然古さを感じさせない、本当に。
うん。
まあ、一部あるかもしれないけど、さっき言ったようなところ。
まあまあ、CG の技術の進歩ってところでは、ちょっと見ててなんか、辛いところもちらほらありますけどね。うん、まあ、全体を通して、こう、うん、アートフィルムとして見た場合は、別にそんなに気にならないところであるかなと。
うん、そうなんです。見る人は、映画じゃなくて、アートフィルムを見てるっていう、前提で見てくれれば、きっと、うん、いろいろ感じるものがあるんではないかと。
うん。そうですな。まあ、僕の、じゃあ、意見としては、見るな
言い切っちゃう。
見なくても、支障はないです。はい、エンディングです。
この番組ではお便りを募集しております。番組に対するご感想や、漫画やアニメやゲーム、映画などそれ系にまつわるお話など、お気軽に送ってください。お便りは、狭くて浅い奴らのウェブサイトに設置してある、お便りフォームから送っていただくか、もしくは、まで、お願いします。読みますか？
狭さ826アットマーク gmail.com。
わかりました。お便りは、狭くて浅い奴らのウェブサイトに設置してあるお便りフォームから送っていただくか、もしくは、狭さ826アットマーク gmail.com 宛てまでお願いします。
はい、お願いします。 はい、というわけで、まあ、キャシャンお話しいっぱいいっぱいしましたけどもね。
はい。
その10月に、キリア監督の2作目の映画、ゴエモンの DVD が出るということで。
そうなんですよね。
まあ、冒頭でもちらっと話しましたけど、どうなんですか、このゴエモン自体は。
ゴエモン自体はね、ストーリーが、比較的しっかりしていて、そんな、キャシャンほど話もぶれていないですし、うん、はい、非常に見応えがある映画です。映像もキャシャンよりもレベルアップしてます。
そうそうそう。
はい。結構日本舞台なんで、まあ、見やすさもあり、見やすさの中にも、今までいない時代劇風な、あでやかさというか、
うん、
そういうのがね、結構魅力的に書かれてるんですよ。これは非常に評価できる映画になってると思います。
なんかで、ね、予告編を見たときに、うん、それなりにちょっとなんか盛り上げてくれるような感じの予告編やって、だからこれは面白そうやなって。そもそも僕のキリア監督みたいに嫌いじゃないんですよ、そんなにね。
ああ、もともと映像いいなって思って。
映像いいなから始まってるんで、
うん、
キャシャンはボコボコでしたけど、そんなに別にキリア監督時代は嫌いじゃないんで、ゴエモンの予告編見たときに、うわ、なんか面白そうやなって思ったんですけど、面白そうやなって思った時の自分のその感覚が、キャシャンの予告編を見たときの感覚とめっちゃ一緒やったから、その後で、あ、どうしようって、すごい思ってしまいました。
ちょっとカメラって
しまいました。カメラってしまいました。
で、本当に、これは、見てみてください。
そうそう。
結構評価も高いですよ、これは。
お、そうなんですね。
はい。
ちょっと、DVD が出たら、チェックするかな。
お願いします。
まあね、宇多田ヒカルとも離婚してしまいましたけども。
まあ、集中して映画が作れる環境になったんじゃないかな。
この人はもう映画監督になりたかったんでしょうか。
違うと思うんですけどね。
何になりたいんですかね。
何でしょうね。とにかく、映像を作るにしても、何作るにしても、まず新しいことがやりたいっていうのが前提な気がしますけどね。彼、の場合。だからそれが映画っていう形に今はなっていると。
なるほど。
なんか次はまた別の何かを作ってるかもしれないですしね。
なるほどね。
うん。
じゃあ、というわけで今回はここら辺でお開きにしましょうか。
はい。
お送りしたのは澤田信也と
忍でした。
また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。